こんにちは。関西学院大学総合政策学部メディア情報学科山中研究室4年の宮本俊介です。この番組ではコロナ禍でヨーロッパに留学に行っている秋山隆さんに取材を行い、普段とは違ったイレギュラーな環境での留学生活についてお話をお伺いしました。今回取材に協力していただいた秋山隆さんは私の10年来の友人であり、彼は以前から頻繁にバックパックへ行くなどすごくアグレッシブな方です。そんな彼がコロナ禍にヨーロッパへの留学に挑戦しているということで、その生活を取材し、コロナ禍でのヨーロッパの生活やアジアンヘイトの実態にも触れてきました。それではインタビュー映像をご覧ください。はい、というわけで今回は秋山隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
最初に隆の方から軽く自己紹介お願いします。
はい、秋山隆と申します。甲南大学3回生。です。4回の代を、1年間休学して、ヨーロッパの南の方にある、マルタ諸島に留学しに来てます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、今回は高木とは、小学校からの付き合いということなんで、あんまりそんなに固くならずにインタビュー行けたらなと思ってます。で、今回、高木がヨーロッパに留学に行ってるってことなんですけど、コロナ禍で留学に行くにあたって、普段とは違った困難であったりだとか規制とかがいろいろあったと思うんで、今回のインタビューではそのあたりについてどんどん聞いていこうかなと思ってます。でまず、コロナで留学行くにあたって、留学準備段階で何か困ったことであったりだとか、困難、また留学入国するにあたって、苦戦したこととか何かあったりした？
今はコロナ禍なんで、普段と違って入国するにあたって必要な書類とか手続きが増えたりしたし、留学においては行ける国も限られてて、例えば僕に関してやったら出国する分には特には、なかったですけど、入国するときにはやっぱり PCR 検査が必須となってましたし、僕の少し後ぐらいだと PCR に加えてワクチン接種も必要となってたみたいなんで、あとはそうですね、僕はもともとオーストラリアに留学予定だったんですけど、オセアニアの方は今かなり規制が厳しくなってて、もう観光客もなんなら現地の人でさえも入国できない状態だったんで、オーストラリアは諦めて、その後に、イギリスの下にあるアイルランドっていうところに変更したんですけど、やっぱりそこも、厳しくなっちゃって、で僕が入るタイミングで行ける国ってなったのが、マルタとドバイのもう2つだけだったんで、マルタになりましたね。もう消去法みたいな感じでニューヨークに来ました。
もともとオーストラリアに行こうと思ってたのが何月ぐらいでした？
オーストラリアに行こうと決めたのが去年の10月、11月あたりかな。その時は、エージェントの方も、まだ、なんていうんだろう、コロナ、ワクチンとかも全然なくて、コロナがどんなもんかとか、そんな爆発的にも増えてなかったから、何ヶ月後には開くやろうっていう状態で、なんか、1ヶ月や2ヶ月待たされてたけど、やっぱり開かないっていう状態でしたね、オーストラリアに関しては。
本来は、10月から留学はしようと思ってて、休学もしてたってわけですよね。
そうですね。休学手続き出したのは今年の4月ですけど、留学行こうって決めたのは去年の10月、9月あたりかな。オーストラリア、10月に決めたけど、10月に行くっていうのじゃなくて、オーストラリアもアイルランドも、2月の中旬ぐらいに行こうっていう予定だったんですけど、2月中旬ぐらいまだアイルランドに粘ってて、4月ぐらいまでアイルランドにしようって粘ってたけど、目処が立たない状態だったんで、5月ぐらいにマルタに切り替えてからは、もう1ヶ月ぐらいですんなりと入れましたね。
自分の他の友達とかも、その去年あたりとか今年あたりからも、結構留学に行きたいって言ってた子とかもいたんだけど、オーストラリア中止になったりだとか、他の国も中止になったりして、諦めてる子たちがいっぱいおった中で、高木はなんでそんなに留学に、行こうって思ったのか、そういうきっかけとかって何かあったり？
難しいな。もともと英語を学びたいっていうのももちろんあるけれども、 やっぱ自分もともと海外好きなんで、やっぱ就活とか就職する前に海外を知っておきたいっていう強い気持ちがあったんで、入れるまで頑張って粘ろうかなっていう状態でしたね。
まあ、そういったわけで今ヨーロッパにいるわけなんだけど、まあ、今留学中のことについて聞いていくんですけど、まあ、留学、今ヨーロッパとかって結構感染状況とかで言ったら日本よりもひどい状態だと思うんですけど、まあ、マルタとかはどんな感じなんですか？
今は、ワクチンがね、結構進んで、接種率が結構高くなってきてて、今は落ち着いてきてるんですけど、やっぱり7月中旬とか、7月、8月、丸々ぐらいかな、はやっぱり、感染者が増えて、ちょうどその時はね、7月、8月っていうのは、ヨーロッパの国の人のバケーション、休暇がその時期で、ちょうどマルタがリゾート地なんで、ヨーロッパの人らの観光客がめちゃめちゃマルタに来て、その人らがコロナを持ち込んで、その人らから流行るっていうのがあって、爆発的にマルタでも感染者が増えて、その当時は、学校も閉まって、語学学校はもう全部閉まってましたね。
じゃあその時っていうのは、そう、学校とかなしでずっとマルタにいたって。
そうですね。まあ、リモートの授業はあったんですけど、確かその時は、外に出るのは OK やけど、レストランとか、確か4人以上での会食は禁止とか、やったような気がしますね。でもそれもまだましで、僕が来た当時、5月30日当時は、2人で外を歩くことも禁止されてたんで、それに比べると、まあ、まだマシっちゃマシですけど、まあでも4人以上の会食が禁止っていう状態にはなってたんで、まあ、肩身は狭かったかなって思いますね。
規制自体やっぱり日本よりも、まあ、4人以上で行動禁止とかだったら日本よりも厳しいイメージありますね。
確かに、多分日本より、でも、ロックダウンはまだ僕が来てからはないんで、多分ロックダウンが僕が来る1ヶ月前ぐらいかな。1ヶ月前ぐらいロックダウンしてて、その当時は本当に厳しかったみたいですね。でも今は日本みたいなその県ごとの緊急事態宣言とかないから、今は多分日本よりかはだいぶ緩いと思います。
行動規制以外にも何か規制とかあったりする
マスクはまあ確実につけなあかんかった。
の？
で、今、しかも、僕が来た当時は、レストランが閉まってましたね、普通に。カジノとかも、クラブとかも。そう、若者が集まるようなところはもう全部閉まってて、娯楽施設はもうどこも空いてなかったですね、ボーリング場とかも。
今とかはもうそれは回復して全部復旧してるって感じです。
今はもうボーリング場もカジノもクラブも全部空いてて、しかもマスクはワクチン接種2週間経って、ワクチン証明持ってる人はもう外歩く分にはマスクはいらない。でも、スーパーマーケットとか、その商業施設に入るときだけはつけなあかんっていう状態ですね。けど、まあ、もうどこも空いてるんで、しかも、今はレストランがね、6人以上があかん。7人以上かな。6
7
人
人
ま
以上。
で。7人以上。けど、もう、正直、店の人もあんまり気にしてない。っ
そうなん、
て感じですかね。はい。
あんまりそうやって注意したりとか、まあ、警察来たりとかもないって感じ。
警察が来たらって感じかな。まあ、例えば、僕は行ってないんですけど、友達がクラブ行った時に、クラブって多分よくわかんないですけど、どんちゃん騒ぎでみんな立って騒いだりするとこで、で、みんな騒いでるけど、なんか警察がたまに店に入ってきて、その瞬間だけなんか音楽止めて、みんな座らされて、で、警察出ていたらまた騒ぎ出すみたいな。不毛の戦い。
まあ、警察はは
い。
一応注意してるみたいな感じ。
そう、ほんまにもう一応って感じ。
なるほどね。海外からも結構留学生とか来たりしてる？
学校が閉まってたから、9月入るぐらいまで、学校が閉まってたから、その閉まってる間はなかなか来てなかったけど、多分今ぐらいだと結構人入ってきてるし、でもね、今からマルタはオフシーズン。マルタってやっぱりその海が魅力やから、やっぱ夏場がハイシーズンで、その時期に留学生がいっぱい来るみたいで、今からもう秋冬になっていって、 て気温が下がるからあんまり人は来ない。けどコロナとかそれは関係なしに普通に時期的な問題であんまり人が入ってこないと思うんですね。
まあ、今ヨーロッパにいると思うんやけど、うん、まあ、日本国内だと、うん、今なんか SNS だったりだとか、テレビとかで、まあ、アジアンヘイトについて結構報道されてて、まあ、日本人がその映像とかを見て結構怖がって、で、まあ、今コロナで全然行けへんけど、コロナ明けてからもそういうアジアンヘイトによって、まあ、海外に行くことを恐れてる人とかも結構いると思うんですよね。で、まあ、その中で、うん、まあ、そのアジアンヘイトの現状っていうか、まあ、高木が経験してきた、まあ、アジアンヘイトの現状っていうのはどういうものかのかっていうのを聞いてみたくて、ヨーロッパにいるときにそういうアジアンヘイトについてちょっと感じたこととかって何かあったりした？
アジアンヘイトは、その過度に、過敏に反応するほどひどくはない。ひどくはないっていうか、もうほぼ全然自分は経験してないですね。でも、まあ、友達の話で、通りすがりに国に帰れ、チャイニーズみたいな、罵声を浴びさせられるみたいなのがよくあるみたいで、けど、なんやろな、アジアンヘイト、なんか言い方悪くなっちゃうかもしれんけど、多分、そのヨーロッパの人のアジアンヘイトの標的って多分中国人の人だけだと思うんですよ。多分中国人、こいつ中国人やなと思ったら、その国に帰れチャイニーズとか、なんでお前ここにおんねんみたいな、言われるけど、自分が日本人っていうのが相手に伝わったら、全然、全く何にもないと思う。多分ヨーロッパ、アジアンヘイトそんなにアメリカとかそこに比べてあんまないと思うけどね。あんまり。
なるほど。
わからん。自分があんまり日本人みたいな感じに思われてないかもしれない。だったかもしれんけど、あんまり自分個人的には感じない。アジアンヘイトは。
あ、そうなん。結構 SNS とかテレビとかやったら結構頻繁に報道、まあ、前まで。最近は全然そんな報道されてないけど、前々とかだったら結構報道されてたから、うん、まあ、自分が見ても結構怖いなと思ったこともあったし、
まあ、テレビみたいにあんなぶん殴られたりは多分絶対ないと、なんか仲良くなって、うん、冗談マジでなんかコロナ運んできてんちゃうみたいなことを言われるけど、まあ、それも別に笑いに変える感じのあれやから、ガチで言ってる人はあんまりいないかな。
じゃあ 今はもうそうやってアジアンヘイトも気にせず留学してるってことで、じゃあもう今後とか、この後の留学プランとかって何かイメージしたりするんですか？
ね、マルタ終わった後に、マルタでビザ取っちゃって、うん、マルタでビザの期間が終わっちゃったら EU 圏内はもう入れなくなっちゃうんですよ。そのビザの関係上、
うん、
だからヨーロッパで行けるのがまあイギリスだけなんで、もともとイギリス行く予定だったんで、これはマルタが終わった後はイギリスに行く予定なんですけど、まあ、イギリスはちょっと今規制がヨーロッパでも中でもやっぱ比較的厳しくて、
うん、
あとイギリスに入ってた人が他の国に行くときは結構な規制を強いられるんです。入国するときにいろんな書類とか、
うん、
もしかしたら隔離も必要になるし、でイギリスから日本帰るときにまたなんかややこしいことあったらめんどくさいんで、もしかしたらイギリスは飽きられるかもしれないですね。
なるほど。じゃあもう時間も結構来ちゃったんで今回はこのあたりでインタビュー終わりたいと思います。はい、まあ、今日はもう高木から、まあ、いろいろ、まあ、留学に関するいろいろな話であったりだとか、まあ、ヨーロッパでどういう、まあ、コロナ禍のヨーロッパでどういう生活をしてるかとか結構聞くことができたんで、まあ、そういったことを伝えることができたんじゃないかなと思ってます。はい、
はい、
これからも留学頑張ってください。
ありがとうございます。本日は
ありがとうございました。